いたします。
はい、よろしくお願いします。で、まあ、毎度すみませんということで、本文中の括弧から適語を選べというの、今回は二択問題になっております。これ、どっちか言ったら、できないクラス用なんですよね。ついこの間も中間テストしたんですけど、点数取ってほしいときにこれをするんですけど、ね、ちなみにここがその出来が悪いというのではないんですけど、ということで、始めていきたいんですが、そう、名簿という形で、という形で、いきたいと思います。また、お手伝い願えたら嬉しく思います。ということで、愛別理句から行くんですけれど、愛別理の句は、父、母、子、孫など、まあ、愛する者か、慈悲の対象が死んだとき、憂いともだえと嘆きと泣き叫ぶだの無料の句があるのですということなんですけど、野田先生も申し訳ないですけど、その一番、どちらかというので。
こちら、難しい。愛する者行きます。
はい、はい、愛する者が、それで、本文はそういうふうに書かれてるんですよね。で、この愛する者という形で本文書かれてて、うん、まあそうだよねというふうには思ったんですけれど、私のその仏教に関する少ない知識の中で、その仏教はその愛というのがなんかいまいちな、感じで表現されてたよなと思って、これも仏教語第一点で引いたんです。物をむさぼり執着すること。で、まあちょっと、愛欲なんてらかんたらという部分を、中略して、仏教では慈悲が中心で愛は憎しみを生ずるものと捉え、憂いや恐れを生じると説く、個人的な自己中心的なもので、恋愛となり、性愛となり、割愛となって人間の愛の本体としての、性の営みが行われると解するというふうになってて、やっぱりこういうふうにいまいちな表現には、まあ、なってると。で、なんでこれがこう書かれてるんかなというのをふと思ったけれど、これはそうなんですよね、きっとね。これがその慈悲の対象との別れというんであったら、まあ、愛の苦にならないというのか、まあ、慈悲の対象やったら、なんかようわかりませんけど、いやいや、それではと言って別れて、まあ、千年後ぐらいにまたどっかで会いましょうみたいな感じで、ふってはこう別れるのかなというねんけれど、まあ、愛別離苦ということだから、まさにその、何て言うかな、割愛の、そういう対象だということで、苦を生ぜるということで、ここはやっぱりその、愛する者が死んだとき、憂いともだえと泣き叫ぶなどの無料の苦があるのですというところに落ち着くんだなというふうに、自分でまあ納得した、次第でありました。もうちょっと、まず行こうかな。それから、四苦八苦のその、ウィキペディアの話があるんですけど、これが、まあ、この愛別離苦の、その、つい前回までが、四苦八苦の四、四つの苦、生老病死の話になってて、今日はその、八苦の方の、愛別離苦からということになるんですけれど、その次が出てくるのが、恩憎会苦というところですね。で、恩憎を、まあ、する者と会う苦は、敵の憎しみにより虐げられたとき、闘争の苦があるのです。闘争と打撃などの無料の苦があるのです。ということになって、あとの二つの苦、これも鍵括弧やから飛ばしてもいいわけだと思うんですけど、まあ一応一が求めて得られない、二番、まあ福徳、愚不徳と、にあるのを守ることの苦は分かりやすいのですというでなるんですけど、伊原さん、本文にはどちらが書いてあるか答えていただけたら嬉しいのですが。
はい。あれこれ、グフトックと思ってたけど、本文を、見てみる、カンニングしてみると、福徳空ですね。
そうですよね。
はい、
これ、本文は、ふぐとか、ふが先に来てるんですよね。で、そのすぐ上の、その、ウィキペディアのやつも、ぐふとく、求めるが先に来てるんですけれど、で、 これはちょっとやっぱり、フグトック、フグトックやったら、トックで何か知りませんけど、トックを求めずと読めてしまうような気がするので、やっぱりこれはグフトックの方、求めるが先で、求めて得られない句というような形やったら、グフトックと違うんかなというのは、ちょっと思いました。水野工芸先生のその仏教語の用語の基礎知識の方にも、これは、そういうふうに、グフトック、求めるが先に出ててというふうになってたし、やっぱりこれはグフトックの方が、まあ、せけどこれは、本文にない、なんか、日本語にされた方が、付け出されたところなんで、まあいいと言ったらもういいんですけどね。まあそういう意味では2番もそのあるのを守ることの苦というのがあるんですけど、この意味もね、なんかよくわからないなぁと言うて、この、それこそウィキペディアの、ご運ジョーク、ご運人間の肉体と精神が思うままにならないことというね、こっちの方がきっとわかりやすいというふうに思ったし、まあ、野田先生の用語集でもその、色受相行式、それがその、思うようにならないことという形で、もともとはそう書いてたんですよ。主役のところに。そやけど、この間の19日の小島さんの担当文の時に、この8つ目の句が、あるのを守ることの句でしたかね。そういうふうに、なんか、前のところでも、なんか非常に歯切れの悪い、その、役中になってて、八君の第八は五文上句で原点もそうである、本論には理由は不明であるが、あるのを守りがたいことになっているというふうになってて、なんかこう、この、日本語を書かれた方もなんか、キレが悪いなと思いながら、どうもこれを書かれたなというのもあって、もっぺん戻しました。あるのを守ることの句というふうに、まあ、戻しましたけれど、なんかこう、まあ、どうでもいいような、その書き格好の中からどうでもいいと言いながら、なんかちょっとこだわってしまいましたというところです。愛別陸、それから温蔵エクという。あ、そうそう。それと、この温蔵エクのその後半ですけれど、後の二つの句は分かりやすいのですというね、あっさり書かれてて、この福徳句、ジョークがカットされてるんですよね。で、まあ分かりやすいと言ったら分かりやすいかなと思うんだけれど、そんなにカットするほどでもないよな。やっぱりこの二つも言ってほしいなというのは、若干思いました。ということで、ちょっとここで何かあったら言ってほしいんですけれど。はい。
はい。何かあったら言ってほしいんですけどとおっしゃってますが。ですね、何かチラチラと思った。あ、最初のあの、愛するものというのの英訳は、to whom you are attached とった、あなたの執着するって書いてありますよね。
うん、
だから、大体その、仏教で愛っていうと、アタッチ、執着するという意味に普通取ります。で、これは実は、慈悲を、慈悲っていうのは、七別途は、慈と悲に分けてね、慈の心、悲の心、慈心と悲心って言って別々に言うことが多いんですよ。で、慈心と悲心って訳していたら、なんか外野席から割とそのクレームが入りまして、愛愛って言うから、その、慈愛と悲心に僕訳してるんですよ。なんでその、慈愛と悲心に訳してるか言うと、それは英訳が、そこをね、ラブ&コンパッションって訳すからなんですよ。で、それはね、そのアメリカ人じゃないかもしれないです。その英語使用者がそこでその慈悲の字をラブと訳すのは僕良くないでって思ってるんですが、慈心と悲心という時に、一応、経文の翻訳では今、定訳として慈愛と悲心にしてます。ちょっと混乱があります。はい。
ありがとうございます。うん、
それからですね、五条運句だと、五運上句じゃないんだと言って、あの方が、 水野光源先生がやたらおっしゃるので、ほんまかな思って漢文の経典を引くと、なるほど五条音句なんです。で意味はだからね、以上7つのように、人間の存在は全て句であるという意味だと、パーリ語の原始仏典ではね、ずっとそう一貫して書いてある。だから五条音句っていう名前の句があるわけじゃなくて、それまでの7つの句をまとめて、格のごとく全ては句であるという意味みたいです。少なくとも、原始仏典ではね。はい
はい、ありがとうございます。はい、ここもそこから、権上句というのか、水野先生に言われるのがいいのかというのも、わけわからん、全部ハテナマークをつけた状態で、終わってるんですけれど、付け足しの分だから、まあいいかという。
はいはい。
ところです。はい。
結局、経典は、最初、お釈迦様が、亡くなって、で第1回目の血獣、血獣って書いて血獣って言うんですけど、血獣があって、アーナンダが自分が聞いたことすべてを述べて、それをそのみんなが覚えたけど書かなかったんですね。
うん、
で100年後にまただいぶ混乱してきたので、第2回目の血獣があって、でこの時も書かなかったんですよ。で200年後に第3回目の血獣があって、この時初めて書いたんです。でだから200年間全く書かれないで、伝えられてきて、そのうちに細かいところの意味がね、分かんなくなってたみたい。それで、だからその今の五音上句なんていうのは、だから人によって言うことがね、多分その200年後に違ったんでしょうね。で、我々のというのは北伝仏教のチベット仏教とか日本仏教とかは北伝仏教、北から伝わった仏教で、北伝仏教では違うこと言ってるんですけど、南伝仏教ね、パーリ仏教ではこれは以上の7つの句をまとめたものだというのは今でも一貫してそう言ってるんですよ。で水野先生はパーリ仏教の立場からおっしゃってるから、そのようにおっしゃいます。で私もですね、やっぱ前後関係から見たら、パーリ仏教の方が多分正確な伝承をしているんじゃないかと思ってるんですけどね。はい、以上です。
いろいろありがとうございます。他なければ次へ行きます。
はい。あ、いいです。
はい。
今のこの宿泊の8区のところのご説明を野田先生からもいただいて、なるほどなと思ったんですけど、いろいろと解釈があるかと思うんですが、私もここ調べてたら、たまたま先生の補正校の10年ぐらい前の記事に当たってですね、そこでは、あれですね、愛別陸と御蔵陸が言ってみれば、人間関係の句で、その次のその愚夫特句と、この、御春句は、課題達成の句だなんていうふうに、こう、なんですかね、論理的にっていうか、なんかそんなふうに、書かれていたのあって、なんかそれで私は頭ではすごいそれ納得しちゃったんですけど、そうではなくって、その野田先生今おっしゃった、このパーリ語の、役にこう、乗っ取って理解をした方が、やっぱりいいのかなっていうふうに思った次第です。
どうなんでしょうね。このあたりは、だから、もう誰もわかんなくなってるよ、わかんなくなってるんですよ。あまりにも
古い教えで。そういうこと
ですね。うん。だから、我々が生きていく上で、一番いいように解釈してもいいのかなとも思ってるんです。
はい。はい、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。ではまた、二つほど行きたいと思います。次が、アシュラの句というところで、アシュラ、飛天には天のと部が等しい上に、マンと嫉妬の部があるのです。 そのようにまた、新宇書館に、アシュラたちは、自称により、サンマ天敵諸島に起こるから、心の負が大きいのです、と説かれていますというふうに立ってるんですけれど、三番天の吉祥、神の栄光という変な文にしましたけど、小倉さん、本文どう書いてるか、はい、言っていただけますでしょうか。
はい。天の吉祥です。
はい、ありがとうございます。はい、天の吉祥という、ところでなっての、その通りにあって、これ私、日本語としてなんかいいなと思ったんですよね、ここ。で、英語がその、the glory of the good, God なってて、その、まあ、神の栄光というふうにも訳してるのかな、というふうに思ったり、したんですけれど、今回その、まあ、時間が余ればちょっとおまけの資料というのをちょっと追いつけてましたけれど、英訳っていうのはなんとなく綺麗だなというふうには、綺麗に訳してるなというのはなんとなく印象に、持ちました。で、どうしてもチベット語から日本語にするときのはなんか、ガタガタする、ゴトゴトする、なんかそんな感じが、若干したかなというふうに、思います。まあ、で、天の吉祥というのがここには入って、吉祥というのが、まあ、めでたい兆しというんですか、そういうその天の兆しに起こるから、心が大きいのですという、その、アシュラの句というのが、まあまああるんであろうな、というところです。まあ、アシュラの句です。もう一個句があるところかな。で、天の句の方ですけれど、欲界の天にも、また、アシュラと戦う句と、欲により満足しない句と、威嚇の句と、切断と、粉砕と、殺害と、追放と、死去と転落の苦を経験することになるのです。すなわち、ビクたちよ、天使が死ぬならば、五つの兆しが生ずるでしょう。五つは何かというと、衣は、まあ、読んでこれ洗濯問題にしてしまいましたけれど、ゴミのついたものになるのか、赤のついたものになるのかというところですけれど、小島さん、おられるんですか。小島さんは今、ちょっと喋れない状態ですかね。そしたらもう私が言ってしまいます。このまま、これ赤のついたものになるというふうに、なってました。で、この赤のついたその衣という、その、まあ、天使が死ぬ時のその衣というところで、その赤のついたものになるというところらへんからちょっと、ふっと思い出したのが、前に読んでたその川口恵海さんのそのチベットの旅行記のやつですけれど、なんか、川口さんは結構チベット人のことボロクソ書いてて、不潔だというようなことで、彼らはその着物も全然洗わないし、鼻すすってそれを拭いてそのままだしというふうに、その、なんかこう風呂に入らないとか、そんなふうにも言ってはって、まさから天の神様たちもそうやって最後はその、赤のついたその衣になるんかなというふうに、思いました。そして、ケマンはというところですけど、これは、まあ、古くなる、新しくなる、これも変な抜き方ですけれど、あ、丸山さん、いいでしょうか。
はい。古くなる？
はい、ありがとうございます。ケマンは古くなるという、このケマンというのが私分からなかったんです。ケマンって何かなと思ってこれも調べたら、次のページですけれど、仏前を荘厳するために、仏殿の内陣や、これ、欄間ですかね、などにかける仏具。金銅牛革製の円形または楕円形のものに、唐草やレンゲを透かし彫りにして、火炎に、房状の金物や、鈴を垂らすものと言って、まあ、蓋を垂らすようにして、まあ、なんかこの透かし彫りの、なんか、そういう飾り物なんだな、というふうに、思います。まあ、それから、まあ、こういうのは、だから、まあ、仏壇やらにもきっと、飾ってあるようなやつだろうけれど、まあ、こういうやつが古くなるというふうに、まあまあ、そういう意味なんだろうな、というね。 そして、6番で、何々から、まあ、脇、額から汗が出るのか、両脇から汗が生ずるのかと言って、ここもちょっと選んでしまいましたけれど、あずまさんは参加できてるの
か、はい、はい、来てます。両脇から。
はい、ありがとうございます。両脇から汗を生ずることで、この、額から汗を生じるって言ったら、これ日本人の感覚かもしれないけど、額に汗と言ったらなんか一生懸命働いてる感じがあって、まあ、脇汗って言ったらなんかこう、精神的に追い詰められてるというのか、まあ、ちょっとなんか、不安定な状態というか、まあ、そやからこそ、その両脇から汗というのが、出てきたんかなという気がします。そして、体に、7番ですけど、周期が生ずるけど、剣技が生じることになるという、これも変なところ抜きましたけれど、中井さんはこれ喋れる状態ですかね。
すいません、喋れます。聞こえてますか？
聞こえてます、聞こえてます。
周期。
はい、周期です。ありがとうございます。だから体からはその周期、先ほど言ったけれど、その、非常になんか、チベット人の、人らって、不潔やというようなことを、この川内英会さん書いてて、そういうことももしかしたら風呂に入らないとかいうのもあって、そういうところにその、天人たちもなるのかなというふうに、思いました。周期が生じることになる。で、最後これよくわからんかったんですね。事故の、8に喜ばなくなるということですけど、座に喜ばなくなるのか、修行に喜ばなくなるのかというとこですけど、川添さん答えれますかね。
はい。座ですね。
はい、ありがとうございます。ここも座なんですよ。この座も、前に、小島さんのところでも出てたと思うんですけれど、事故の座に喜ばなくなる。この座の意味がもう一つにもわからないなと思いつつ、まあ、さっき言った仏像の、まあ、花座っていうのかな。その、右の方の、次のページに載してますけれど、仏像のその、座とか、その自分の座ってる場所に喜ばなくなる。なんとなくもう一つピンとこないけれど、天使が座るべき場所があって、その場所に喜ばなくなるという。まあそういうふうなその五つの兆し。衣は赤のついたものになる。毛満は古くなる。両脇から汗が生ずることになる。体に周期が生ずることになる。自己の座に喜ばなくなると、説かれていますというふうに、なってます。で、この薬中のところにあるんですけど、薬中の41でこの読めないんですね。イノシシの因縁、チョの因縁、いわゆる天神五水であるって、これも載ってたんですけど、このチョの因縁というのはもう、これ自体の意味は私はよく調べませんでした。まあ、天神五水というのはそれこそ、辞書にも載ってたというところですけど。で、次の段落だけ言っときますと、色界と無色界の点にはそれらの句はないのです。けれども、いつから、そこから死去するし、住処に、自由がないから、素住の句があるのです。この素住というのも、薬中の42で書かれてたんですけれど、今は潜在的なものに過ぎないか、いつか縁と出会ったら、煩悩と苦を生じさせる、種子と、実家のことであるということで、まあ、苦痛の種というのか、まあ、そういうそのものが出てくるのかなというところです。そのような前種と、上の階のそれらもまた号が尽きると握手に転落するのですというところで天の空がまあ書かれてたんですけれど、このまあ天神五水というんですが、これがまあこの、中心というのか、その天の空というところで、天使が死ぬ時のことがまあまあ書かれてたかなというところです。まあ、試薬としては、まあ、このままでいいかなとは思いました。あ、そう。それと、私、下に英語をくっつけたんですけれど、英語一個ちょっと段落をくっつけ損ないましたね。その、次の、その、ザ・ビギン、ビギング・イン・ザ・フォーム・アンド・フォームレスという、それも、この段落ですね。だから一個段落を僕、何ちゅうかな、場所を間違えたというか、つい先日これを見てて、あれ、なんかおかしいな、色界と無色界のやつがないと思ったら、こっちへ飛んでしまってたというところで、申し訳ないというところで。まあ、ここまでで何かありましたら。
はい、はい。何か。はい、どうぞ。
はい。アシュラの句の中に、マンと嫉妬の句があるんですってありますよね。私はアシュラの句っていうと、嫉妬、まあ、妬みとかっていうのだけだと思ってたんですけど、マンも入るんだなって、思いました。
マンは大体天の句だって、句っていうかその天の語だって思ってるんだけどね。
どうなんでしょう。
地獄が、
はい、
真に起こって、それで、餓鬼が貪欲で、それから畜生が、無明、無知で、それで、アシュラが慢で、違う、嫉妬で、それで、はい、天が慢だと、こう、形式的に覚えてんだけど。
はい、私もそうだったんですけど、アシュラの中に、この慢っていうのが入っていたので、
まあ、なんか、慢もしてるんでしょうね。
そういうことなんですかね。はい。
ありがとうございます。
日本語と関係ない英語なんですけど、デミゴッドとかゴッドとか訳してあるんですよね。
はい、
で、このゴッドっていう単語をですね、シンガポールの翻訳者のイナはあんまり使いたがらなくて、これキリスト教の神を大変思わせるから、だから大体そのデイティって訳してるのね。だから、この間のフランク・オールトンが来て、その時も僕日本の神様の話するのいつもデイティって言葉を使ってたんだけど、ゴッドってのはキリスト教の方の神様に限っておいた方が混乱がなくていいかなと思っているんです。それが1点。だからもう一つはドルジン・リンポチェがこの天っていう、ファーっていう単語、そのデイティに当たる単語を大変広い意味でお使いになって、それをしかもその厚子先生、今度厚子先生もお話ししても、厚子先生がそれを神って訳されるんですよ。
あ、
だからその例えば密教とは何ですかやったら、自分が神になる瞑想法だって、こういうふうに厚子先生が訳されるわけで、同時にリンパチがおっしゃってるのは、自分がファーになる、天になる瞑想法だって言うんだけど、その天っていう時になったら、観音菩薩とか、田原菩薩もその中入ってるんですね。
はい。
で、阿弥陀様さえ入ってるんですね。だから、なんかその、尊いもの全部を、天っていうふうに言うこともあるし、それから、この6階の、うちの一つの点っていうこともあって、広い意味と狭い意味でこの点っていう言葉を使いますので、ちょっとご用心です。それからもう厚子先生はその広い意味で使うときには神って訳されることが多いけど、観音菩薩が神だとあんま思わないんですね。観音菩薩は菩薩ですから、でも人だとも思わないけど、じゃあ何やねん言ったら、あれはその天界の存在に転生している状態じゃないかと思ってるんですよ、菩薩が。で、今度またその別の人間とか畜生とかにも転生されるだろうけども、僕たちが成就法の中でイメージしている観音菩薩や田原菩薩は、天界に転生なさっている時のその法人の姿だと思ってるんです。以上。
はい、はい、はい。ありがとうございます。他ないでしょうか？大丈夫でしょうか？そしたら俺はもうちょっと。
すみません。ザね、は
い、ザ。はい、はい、はい。
ザはですね、タンっていうチベット語なんだけど、これ普通に座る場所って意味です。だから全く普通にシートって意味なので、多分ね、だから天人さんって座って暮らしてるんですね。そうなんかな、立ってないかな、飛んだりもするかもしれんけど、なんか座ってるのが基本みたいで、その座ってここ嫌やなと思うようになるんですね、きっと。
普通に座なんですね。
普通座なんです。はい、全く英語もシートって訳してなかったかな。Dislike their own seats って書いてありますね。
うん、
はい、全く普通に座なんです。
はい。はい。はい。ああ、なるほど。はい。ありがとうございます。
はい。あ、よろしいでしょうか。
はい。はい、どうぞ。
はい、まあ、なんか、他の方の声が上がったような気がします。
あ、どうぞ、お先に。
いいです。今のおっしゃったところからもう少し先の、式会と無式会の云々のところに、住所に自由がないから、訴住の区があるのです。で、これはどういう意味なんでしょう？
大体今までその式会や無式会に転生したことがないのでよくわかりませんね。動けないんですかね、そこからこう、この美しい四日へ来て楽しむことができないやろうか。ノーインデペンデントペンデン、インデペンデントロケーションかな、あそこから。Kindle からコピーするとこうやって英語の、はい、単語が部分的に二重になったりするんで、多分インデペンデントロケーションで、自分の場所というのを持ってないと書いてありますね、英語では、
うん
うん、だからなんか存在がこう形を持って、もう式会やから形あんのかな、でもまあ式会も無式会も私よう分かりません、なんせ見たことないので、経典にこう書いてあるなあって、そうなんやろうなと思うだけで、なんか、はい、遠い遠い国の話を聞いてるようです。はい、はい、すみません、
はい、ありがとうございます。
分かりますか？ではもうちょっと先。
はい。はい。中井さんもいいのかな？はい。
あ、中井さんね、そうや。
いや、同じところを聞こうと思ってたので、はい、はい、大丈夫です、
はいはいはい。はい。はい。ありがとうございます。そしたら次は、輪廻の句の、輪廻は句の事象であること。よって輪廻のこの、住所、住処は大きな句の事象、である大きな家宅、火の燃える大きな家のようなものです。この辺ね、なんか日本語変なんです、変やなと思ったけれども、うん、きっとそうなんだろうと思います。入体橋にもまた、あ、この、生存、輪廻の海は、燃えている、極めて燃えている、最高に燃えているので、どれほどの無常もまた、それにより破壊されないものがないのです。極めて燃えさせる火は何かというと、すなわち、貪欲と真理と愚痴の人、生と老と死の人、憂いと嘆きと、心の不安と動揺の諸々の火が常に、激しく燃やすので、どれほどでもそれから下脱することがないのです。と説かれています。やってます。まあ、ここのところで、まあ、とりあえず、ここちょっと長いから半分に切ったんですけれど、まあ、日本語的に変やなとも思ったけれど、英語も大体こんなもんなんかなというふうにも、思ったので、もう燃えている燃えているというのは、まあそうなんだろうということで、まあここも主役のままでいいのかなと思いつつ、もう最後の一行だけ、どれほどでもそれからと言って書かれてるけれど、それはTherefore, no one って書いてあって、こっちの英語の方がわかりやすいよなと思って、従って誰もそこから、下脱することがないのですというふうに、そこ部分だけ、もうちょっと分かりやすくと思ったところです。そこのとりあえず終わりまでいきます。そのように輪廻の、それら加減を知ったので、輪廻の生存、右の安楽から、心をどかせるのです。そのようにまた、不死双剣教に、輪廻の加減が見えたなら、厭う心が生じます。三階の牢獄を恐れるから、精進する心により捨てるのです、と説かれています。規範師、ナーガールジュナも、またその義のように説かれています。すなわち、親友書簡に、輪廻はそのようなものなので、天、で、九でこの人、アシュラとあるんですけど、今日山内さんおられないんですよね。喋れないの？おられないのでも私が答えますが、これ本文は、天人だったよね、人なんですよね。天人と、地獄ガキ、畜生のところへの、性はよくありません。性は多くの、害の器であると知ってください。と説かれています。 以上が、商法、如意宝珠、下脱の、宝の、荘厳より、輪廻の苦を説いた第五章ですと言って、これで第五章が、終わっていく形になるんですけれど、この河岸ということ、私これ最初読めなくて、辞書も引けなくて困ってたんですけれど、あ、河岸と濁るんかということで、まあ、とがと災い、またそれらが、もたらす苦しみというのが出てきました。それから、注釈46のところがあったんですけど、四十四大寺には六道の苦を示した後、そのように苦、そのように世の主張すべては苦の炎の和の地であると見て、自分が苦を好まないように他者もそれと似ていると周囲し、一切無常に、非貧こそ主従すべきです。と言って、さらに非貧を主従する次第を説いているというふうに、なってい、いました。で、まあ、その、非貧という、このこともなんかちょっと、調べにくかったんですけど、まあ、非、主従に対する哀れみ、愛おしむ心、貧、かわいそうに哀れむ、まあまあ、そういうことなんだろうな、というふうに、思ったところです。で、その、一番気になったのは、その、問題にした天人と地獄ガキと畜生のところなんですけど、すなわちその輪廻のようなもので、天人と地獄ガキ畜生へのところへの性はよくありませんというで書かれてて、これ、アシュラがないじゃんっていうふうに思って、ほな、この、例えば畜生のところへの性はよくありませんというふうにあったら、このアシュラの性は、ところへの性は良いのかなということで、もしかしたらこれはやっぱり人とアシュラの誤植なのかというふうに思ったんですけれど、英語にもこれヒューマンとあるから、これ多分チベット語もこれ人の単語にきっとなってるような気がするんですけれど、だからまあ主役としては、天人でもう変な格好で役者中で人アシュラの誤植かとか入れて、時刻が畜生のところへの性はよくありません、性はこの外のつわであると知ってくださいと説かれていますという、まあ、ちょっと勝手なことしてしまいましたけれど、これでどうじゃろうかというところで、です。ということで何かありましたらお願いします。
ありがとうございます。五道説と六道説とあるんですね。六道は僕らの知ってる天人阿修羅、畜生、ガキ地獄ですけど、その阿修羅は時々抜けて五道になるんですよ。で、五道説の方が、歴史的には古くて、古い経典は大体五道説で、新しい経典は天と阿修羅を区別して六道説なんですね。だから、そのナーガルジュナっていうのは、大乗仏教が成立した初期の人だから、また古い経典使ってられたので、それで五道説で書かれてるのかもしれません。はい。
やっぱりほら、これは天人。
そうです。で、
普段やっぱ人に、どこに生まれてもよくないんだ。
どこに生まれてもよくないんです。はい。全然、この輪廻の世界の中にいる限り全然よくないんです。マシなんですけどね、人はね。天もマシなんですよ。地獄とかに生まれるとマシじゃないですから。でも、人に生まれてもマシじゃない目に遭うしね、チベット人みたいに。ちょっと辞書持ってきますね。喋っておいてください。少し気になるところがあるので辞書を引くけど、この辞書引くの大変でね、ここは左手の遠くにある老眼鏡、
そしたらほらもうちょっとな、五重のマハーモードラのそのもうちょっと付け足した部分を喋っておきます。まあこの五章がここで終わるということですけれど、それこそ輪廻のことがまあ書かれてたなということで、その前行部分の18ページですけれど、このその、その何ていうかな、お経の部分やなしにその説明文の部分も含めて、宇の世界に快楽を見出そうとする執着への対峙として輪廻の苦痛を周囲せよというのがあって、輪廻の世界に生まれれば安楽の時はありえない、宇の世の楽を見るをやめ涅槃の道に入るべしというふうに、まあその一つ唱える部分があったけれど、まあほんまにこれなんだろうな。先ほどその私はこれ人はアシュラちゃうかということを言って、人もやっぱり、まあ、苦になるというところら辺も来て、まあ、ここにはそれがそういうふうに書かれてるんだろうな、というふうには、輪廻の世界に生まれたら安楽の時はありえないというのが、まさに、そうなのかというのが、今まさにこう、響いた感じが若干しました。あと、ここで私のメモなんですけど、釈迦の死体というその躯体、実体、滅体、動体の話を、若干輪法寺がされたような気がすると思うんですよね。僕、最後ね、ほんまにメモをほとんど取ってなかったんで、まさからその死体の話がちょこちょこっと書いてあったので、その死体についても、まあ、とりあえず調べました。青字のところは、これ水野高原先生のやつですけど、水野先生のもなんか難しくて、ようわからんで。で、ちょうどその、広地さやさんっていうのを、周りに簡単に書いてくれはる人があるんで、その人の本を読んでたら、ちょうどこの、死体の話が出てて、この緑字のところはそうなんですね。生存は苦であるという心理、苦の原因は煩悩執着にあるという心理、で、滅体は、原因を滅することによって理想の状態がやるという心理、胴体がそのための方法、発祥道と呼ばれるやつの実践に関する心理というふうに、まあ、割に分かりやすく書いてくださってたのと、まあ、この死体の話、これがまあ後で、もう時間があんまりなくなってしまいましたけれど、ダライラマさんもこの辺のことを輪廻のことで、死体の話をちょっとされてたなというのもありましたというところです。まあ、その辺でしたというところでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか神という神人の神ね、のところで、はい、この死体の話が出てきていて、ずっと前です。神とは何か言って三つの神があって、一つがその、躯体と実体についての神で、それから一つが滅体と動体についての神で、一つがその、三宝に対する神だっていうところがずっと前にありましたので、まあ、ここに書いた通りですね、その、生存枠であるという、こと。それから、その苦の原因があるということ。その、ただ苦なわけじゃなくて、ちゃんと原因があるから、原因に対して対処すれば、苦がなくなるというのが、これは滅体ですね。で、うん、それで、動体の具体的な方法です。原始仏教で発祥道なんですけど、私たちの大乗仏教では六波羅蜜です。で、今度六波羅蜜のご法話をいただきます。はい。それとです、さっき調べたのね、漢字の読みなんですいません。火眼っていうの、これ、中村はじめ先生の、仏教五大辞典によると、けげんなんですね。
けげ
ん、うん、僕、昔からこれ、その、学校に仏大とかけげんって呼んでたから、おって言って、そんな意味あるんかね、思ったけど、普通多くの人はね、けげんって呼んでます。あ、加減、ごめん、加減、加減。加減。加減。それから、一切以上に非眠っていうの、これもね、普通非眠って呼んでるんです。多くの学者は。
非眠。ああ。
まあ、読みだけの話でありますが、大学行ってますとね、漢文の講読があって、こういうの間違うと先生にいちいち、さちゃうねん、こう読むんやって言われますので、よく覚えてるんですよ。はい。 なんか、どうも仏教学の先生は学生が漢字の読み仮名間違うのを大変楽しみにして授業をなさっていたみたいに思うので。はい、ダライラマ法王のなんか、じゃあ、チベットの使者の書。はいはい。
こっちの話で入って大丈夫でしょうか。
時間いけますね。はいはい。これは NHK のやつね。
はい、はい、そうです。ついこの間、少し前に死者の書があって、うん、これ、死者の書を、大学にあったんであったんと、それから、チベット死者の書の DVD の中、もっぺん見直して、特にダライラマさんがインタビューを受けてる部分が気になってというところです。まず一つ目なんですけど、先ほど言ったように、英語というのは美しいなとは思うけれど、なんかが、足りないと言ったら失礼やけれど、思ったんです。チベット、死者の書を、多分これ、同じ部分を訳してると思うんです。チベット語の、その死者の書の。例えば、右側のチベット語から日本語のところは、高貴なる生まれの者よ、名前を歩むべき道を探しに行くところが、というで、うんぬんかんずとあるんですけど、まあ、きっとこれは、チベット語から日本語に訳して、なんかちょっとぎこちないような訳になってる。で、それに対して、英語の方は、この、向こうに調べに行って、レグワインという人かな、チベット死者の書を現代アメリカ人にも理解され、受け入れられるように翻訳し直しました。見舞った人が引き取ると、必ずこのように語りかけたのですと言って、友よ、今あなたに、死が訪れようとしている。だからあなたはこのように縛り付けているものから、うんぬんかんぬんと言って、なってて、確かになんかこう、美しく、で、まあ、チベット語から英語になって、それを多分日本語にしはったんだろうなと思うんやけれど、美しいし、わかりやすいけれど、私は、なんか、これは、軽すぎるなというふうには、思いましたというところです。で、右側のページに関しては、これダライラマさんが、NHK のその取材人に、インタビューを受けてという答えてはる部分で、写真が載ってる部分はちょうど、少し前ですけどね、これは野沢先生が言うのなんかにも書いてられた、心も一瞬一瞬変化していく現象ですというような、そういうようなことを、あ、ここでもやっぱダライラマさんは言うてはったんだというのを、改めて見直して思ったというところです。それから一番長く引用したところは、これNHK のスタッフの質問、チベットでは生き仏、活仏と呼ばれる、くらいの、高い僧侶がいて、私たちの常識では一旦死んだ人間が次の生に生まれる変わるという考え方には疑問があるのですという、そういう質問にダライラマさんが答えられているという部分ですけれど、まあ、ここでさっき言ってた、死体の話を最初の段落で言われてます。死体の輪廻転生の理論は釈尊が説かれた有名な考え死体に発しているのですと言って躯体実体の話が出てました。で、次の段落で活物、これは我々はそんな風には呼ばないよということを言われてて、チベット語のラマと呼んだり、サンスクリットのグルというような人のことを言うと、で、この次の三つ目の段落こそがきっと今回僕自身は大事だったんかなと思ったんですけど、もちろん私たちの究極のラマはブッダです。しかし全てのラマがブッダであるとは限りません。また低い段階 にあるものもあって、もうラマであり得るのです。なぜならばラマとは、単に死を意味するからです。仏教の観点からすると、釈尊を創造主ではなく死とみなすべきなのです。死の責任は、教え解くことです。私たちの未来の責任は全て私たちの方にかかっており、釈尊の方にかかっているわけではありません。これが仏教のアプローチなのですと言って、これマハーモードラのそのグルヨーガのところにも出てくる説明文のところですけど、マハーモードラの実相を、称号する方法はひたすら上司をブッダであると、理解し信心し強敬することでもって上司の舵の力をいただくことであるというふうに きっとそれは、その、釈尊を創造主という感じではなしに、死と捉えるというか、そして一番身近な死こそ、上司として捉えて、大事にしていくという、ここでもその、ダライラマさんは、答えてくれたはったんだな、というのを、なんかちょっと、自分の中でヒットしたから、ここを引っ張り出しました、というところです。どうもありがとうございます。以上です。
はい、ありがとうございます。何かお話はありますか？はあ、あの、トゥルクって、あの、まあ、化身とか、活物とかだけど、結構いい加減なトゥルクをね、いるみたい。あの、人々の言うところによると。だから、その、活物、生きた仏いう翻訳は良くないですね。あの、ただそのトゥルクだというだけのことなんですけど、ただ、多くのトゥルクが、あの、過去世のリンポチェの、とってもその、高位のラマのトゥルクなんですよ。例えば、ガルチェン・リンポチェは、あの、もう一つ前のガルチェン・リンポチェが、あの、シロタラ菩薩の成就法を作られた方で、その方の転生だということになっていて、それを本気で転生だと信じるか、それとも、いや、あれは物語だと信じるか、いや、あれは嘘だと信じるか、この三つの立場がいつでも選べるわけね。皆さんどうしますか？ガルチェン・リンポチェは過去世のガルチェン・リンポチェの、そのままの転生だという説と、いや、そういう話にしといた方がええんとちゃうかという説と、いやいや、あら、全くの嘘やという説と、どれ好きですか？
そのままの転生というのが好きです。
あ、そのまま転生好きです。他の方どうですか？
これ最後の段落、うちも僕の割愛しちゃ、カットしてしまったんですけど、この、たくさん転生がいるというか、そういうの話は僕よそでも聞いたことがあって、川口英会さんもどっかで書いてはったけれど、ええとこの子が、転生活物に選ばれるという、その、まあ、賄賂とかそんなことも含めて、そんなところも、あるみたいなこともあって、まあ、そやけれど、まあ、信じることこそきっと大事なんだろうな、というふうにも、一方で思いつつという、なんかその、まあ、だから、ダライラマさんもその辺、チベットの社会か、ラマの地位が社会的身分になることもよくあるという、これは堕落だと思うというふうに、なんかちょっと、気にもされてる部分があるんだなというのも、まあ、ありました。
まあ、社会的身分というのは具体的に言うと金と権力ですね。お金と政治的権力ね。それは確かにまずいと思います。私は、本気転生説なんですよ。私個人は。だから、私死にますと、まあ、ガルチェン・リンポチェがね、先に入滅なさると一応思ってるんです。そんなことない。向こうお元気ですから、向こうがないです。まあ、仮に先に入滅なさるでしょ。で、それから私死ぬでしょ。なら、ドルジン・リンポチェまだお元気でしょ。で、今度私がですね、嫁ぎ10日経って、生まれ変わって、それでその20歳ぐらいになって物心ついて、老いたドルジン・リンポチェにお会いするんですよ。ドルジン・リンポチェじゃありませんけど、あんた誰やって忘れましたかって過去生で弟子だったんです、言うて。それで、その次のガルチェン・リンポチェが、もうお生まれになって修行中でしょうから、そのガルチェン・リンポチェの、この次の若い、老、ドルジン・リンポチェと若いガルチェン・リンポチェに次のせいで私がお会いすると、もう完全確定、このストーリー、バッチリ、絶対これと決めてます。はい。他の方いかがですか、こういうの。NHK の記者が輪廻転生信じないの。ああ、そうでしょう。あの人たち不道徳ですもん。仏教にとって輪廻転生説の、一番大きな値打ちは、道徳的になることです。今世でやったことが来世にたたると思うと、 道徳的に生きるじゃないですか。で、来世ないって言うと、今世ごまかしきればそれで終わりやと思うから、不道徳になる人たちが出てくるじゃない。それってやっぱり、皆さん方、帰依会受けられたと思うんですが、帰依会の有効期限はですね、悟りを開くまでなんです。一度帰依会受けちゃうと、悟りを開くまで一応解体って言って、できますね。この次生まれ変わると新しい体にもう一回警戒受けますけど、その今回受けた警戒がですね、一応悟りを開くまでの帰依の書いた回のボディねになって僕らの中にずっと残るんです。で、その回を授けたラマとの縁も同じように来世まで続くんです。だから今世でガルチェン・リンポチェの弟子、ドルジン・リンポチェの弟子になると、この縁は来世も続きまして、私たちまた来世ももうその頃スカイプないやろうけど、来世のやり方で消毒会をすると。だからそういう共同体に所属してるんですよ。これもね、すごいいいことだと思う。仏教共同体。それはガルチェン・リンポチェのお弟子筋だけじゃなくて、世界中の、真面目に仏教をやってる人たちの共同体の中へ、参加をしてずっと所属をして生きていけるのもすごい安心感あると思います。私の場合は。他何かお話ありましたら。もう時間でございますが、
はい
はい、どうぞ。
あ、はい、なんかいろいろ話したいことが出てきたんですけど、ですね、本文の輪廻は苦の事象であることのところで、大きな苦の事象である大きな固く火の燃える大きな家のようなものですとかって出てきてますけど、すいません、何かというと、なんかそんな風に、タルゲンだけじゃないですけど、仏教の経典って、いろんな例え、なんかすごいなんか印象に残る、うまい例えなんて言ったらすごい失礼な言い方かもしれないですけど、なんかあっていいなって思いました。
ありがとうございます。
以上です。はい。
はい、例え上手ですね。はい。
なんか、声だめに落ちた金とか。あります
ね。ありますね。如来像兄弟。はい。
あ、そうです
ね。うん。はい、ありがとうございます。ですね、じゃあ今日はこれぐらいにいたしましょう。あ、ちょーって。11月2日は私受け持ちやねん。えらいこっちは読まないから。はい。次回は私がさせていただきます。それから、11月からは、木曜だけになります。すみません、少しテンポ落としてもいいだろうと思いますし、一応ドルジン・リンポチェがお見えになるまでに、2月22日までに慈悲の章の最後まで行っておけば十分であろうと、そこから先はまたドルジン・リンポチェのお話を聞いてから考えた方がいいやろうと思いますので、一応あと2人分だけ、2月の8日と2月15日に空きがありますので、またご連絡ください。どなたでも結構です。で、その後、ドルジンに持ち来られて、ちょっと休憩をして、それからこの消毒会、新しく全業受けられる方もおられるし、少し多分改装して、このまま続きどんどんやっていくのでないんじゃないかなという気がいたします。はい、わかりませんが。それではどうもありがとうございました。終わりの京都。